こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。クマディラミカによる本社は、個人とチームが経験から学び続けるための内省、すなわちリフレクションを扱うビジネス人材開発書である。ここで言う内省は、失敗を悔いて修正点を探すだけの反省ではない。成功と失敗の双方を含む経験を客観的かつ批判的に見つめ、次の意思決定と行動に変える技術として位置づけられる。変化が早く、過去の正解や計画だけに依存しにくい環境では、行動の量だけでは学習が蓄積しない。本書はその問題に対し、意見、経験、感情、価値観を分けて捉える認知の4点セットを軸に、メタ認知対話、学び直しを結びつける、自己理解のためだけでなく、異なる見方を持つ相手との共同や、自律的に学ぶ組織づくりまでを射程に入れている点が特徴である。抽象的になりがちな内省を日常の判断、人間関係、リーダーシップに接続する実践的な案内書といえる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、反省ではなく経験を学習資源に変えるリフレクション。本書の出発点は、反省とリフレクションを区別することである。反省は一般に望ましくなかった結果や失敗に注意を向け、原因や改善点を探る行為になりやすい。そのため、後悔、罪悪感、自己否定と結びつく場合もある。対してリフレクションは、結果の良し悪しだけで経験全体を裁かず、何を見てどう解釈し、どのように判断して行動したのかを振り返る。成功した出来事も対象になるため、通然うまくいったのか、再現可能な判断だったのかも検討できる。重要なのは、経験をそのまま知識とみなさない点である。同じ経験をしても意味付けを行わなければ、次の場面で使える学びにはなりにくい。本書は行動の後に立ち止まり、自らの認知や前提を点検して次の思考へ戻す循環を重視する。失敗を避けることを目的にするのではなく、不確実な状況で小さく試し、経験から修正する能力を育てる考え方である。次に、認知の4点セットで意見の背後にある前提を可視化する。本書を代表する枠組みが、意見、経験、感情、価値観からなる認知の4点セットである。人は自分の意見を事実や常識のように扱いがちだが、その意見には個別の経験があり、その経験には快不快などの感情が結びつき、さらに判断の尺度となる価値観がある。本書はこの連鎖を分解してみることで、意見を自分自身と同一視しないための足場を作る。例えば仕事の進め方への不満が生じた際、単に相手が間違っていると結論付けるのではなく、何が起きたか、なぜ強く反応したか、自分は何を大切にしているかを順に確認する。すると、対立の一部が能力や善悪の問題ではなく、優先する価値観の違いから起きている可能性が見えてくる。この枠組みの価値は考えを相対化するだけではない、自分が譲れない基準と、経験に由来する思い込みを区別し、必要なら見方を更新する判断材料を与える点にある。さらに、メタ認知と対話を往復し、多様な視点を学習に取り込む、内省は一人で静かに考える作業と思われやすいが、本書では対話が補完的な役割を担う。まず、メタ認知によって、自分がどのような経験と価値観から意見を形成しているかを把握する。次に、自分の意見を一旦評価判断から切り離し、相手の話を傾聴する。この順序が重要である。自分の前提に無自覚なまま対話すると、相手の発言を正誤や賛否だけで処理し、違いを防衛的に受け止めやすいからだ。本書が重視する共感は、相手と同じ意見になる賛同ではない。異なる経験を経れば、異なる見方に至ることを理解し、その背景を探る姿勢である。認知の4点セットは、他者を分析して決めつける道具ではなく、相手の意見の背後にある経験、感情、価値観を丁寧に尋ねるためにも使える。こうした往復により、個人の内省は閉じた自己分析にとどまらず、異なる視点によって自らの前提を検証し、新しいものの見方を獲得する学習へ変わる。そして、ありたい姿と現状の差をクリエイティブテンションに変える。本書は自立型人材を自ら定めた目的の実現に向けて学び続ける人として捉える。その際の推進力として示されるのが、ありたい姿と現状の間にある差を埋めようとする内発的な動機、クリエイティブテンションである。現実との差はともすれば不足感や焦りとして処理される。しかし本書の文脈ではその差を正確に認識し、望む状態への方向性を明確にすることが学びと行動を続ける力になる。ここでもリフレクションは不可欠である。現状を都合よく解釈せず、同時に理想を曖昧な願望にしないことで、何を学び、どの境界を越える必要があるかを具体化できるからだ。既存の成功体験や固定観念が新たな行動を妨げる場合には、暗乱、すなわち不要になった見方を手放す作業も必要になる。目標管理の技法だけではなく、目標をどう意味付け、阻害する前提をどう見直すかまで扱う点に、本書の自律性に際する理解の特徴がある。 最後に、チーム型リーダーシップを支える心理で安全性と内省、本書の対象は個人の成長に限定されない。チームで学びを加速させるには、リーダーが答えを示し続けるだけでは不十分であり、メンバー全員が状況に応じてリーダーシップを発揮できる状態が求められる。本書でいうチーム型リーダーは、強い指示によって人を動かすよりも各人が自ら考え発言し、行動できる条件を整える存在として理解できる。その土台となるのが心理で安全性である。失敗や異論を表明した際に人格まで否定されると感じる環境では、人は経験を率直に振り返れず、無難な報告や指示待ちに傾く。反対にリーダー自身が強みと弱みを認め、自分の価値観や反応を内省できれば、メンバーも不完全さや迷いを共有しやすくなる。ただし安全性は甘さや無批判な同調を意味しない。評価判断を急がずに事実、感情、価値観を扱い、相互に学べる対話を行うことで、違いをチームの知性へ変える条件となる。結論として本書は、仕事の経験を次の成長へ結びつけたい個人、部下育成や組織開発に携わる管理職、人事担当者、そして対話の質を高めたいチームに適した一冊である。転職や役割変更など自分の進路を判断する局面でも、感情的な不満と本当に大切にしたい価値観を分けて考える手がかりになる。最大の実用性は、内省を精神論として進めるだけでなく、認知の4点セットという明快な枠組みに落とし込んでいることにある。意見、経験、感情、価値観を順に見直す方法は、日々の感情の揺れ、意見対立、評価への違和感などに応用しやすい。また個人の自己理解から対話、学び直し、リーダーシップまでを一つの連続した課題として扱うため、自己啓発書と組織論の間をつなぐ位置づけも明確である。振り返りを反省会や業務報告で終わらせず、前提の更新と共同の改善へ進めたい読者にとって具体的な思考の足場を提供する点で際立っている。ご支援いただける場合は、熊寺美香、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。